はい、
ケイワレージです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ今のところ撮ったやつ、うん、全部まともに使えるかどうかがわからない感じの
中身はないんだけど
ね。中身ないですね。
というわけで、はい、今週もメールいただいております。
はい、ありがとうございます。はい、
シンさんからいただいております。
はい、
お題、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しみにまったりと拝聴しています、シンと申します。さて、滑った話かっこタイヤでお願いします。似たようなのが気質だったらすみません。ではこれからも更新楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、
はい、
タイヤ滑った話なんですけど、
はいはい、
タイヤ関係について結構いろんな人から来てて、
あ、はいはい、
でまあ、近いところで言うと、ツイッターの方でいただいたレックスさん、
はい、
タイヤの履き替えの思い出したことがあれば手組みについて、
あ、手組みについて、
はい、レックスさんから来てありがとうございます。
ありがとうございます。
まとめて、はい、なんか我々やたらとタイヤの質問っていうか、うん、なんかお題
多いですね。
うちらタイヤ屋とかも言ってないよね。
言ってないです、ね、あとそこまでタイヤ詳しくない、
詳しくないね丸いやつでしょぐらいだから、ね、
井上さんが好きかなぐらいの
そのぐらいだもんね、
うんうん、ですね。まあでもタイヤですよね。タイヤの手組みは、うん、よくやってましたよ。
手組みっていうのはだから自分で交換するってことでしょ。
手組みって機械を使わずっていうことじゃないですか、うん、
タイヤレバーを使わないでってこと。
あの
タイヤレバーを使わないでってことでしょ、
うんうん、レバーでやるってやつですね。俺なんかほ
らバイクは結構やってる人多いんじゃない、
う
ん、
バイクはまあできますよね。うちだとね、あの大型トラックの大型、
うん、
22.5 ぐらいのやつ、うんうんうん、あれも手組みでいけますよ、
うん
うん、よいしょよいしょよいしょってただね、あれやってるの20年ぐらい前の話なんで今の若い人たちと若い子たちはね、うん、マジでって言いますよね。
そうだよね、
うん、
持ち上がんないからねタイヤね。
そうそうそうそう、うん、まあチェンジあるのにわざわざそれでやる必要ないですからね
あのビード落としがさすごくてさ、うん、ガシャーン、
そうそう、
ガシャーンってさ、なんか槍みたいな
ビートブレーカーっつうのかなあのマサイ族が持っているような槍ですね。
そうそう、それなんかスライドする部分がついてて、
スライディングハンマーがついててあれね、あれ結構きますよ腰に。
きますよね、うん、
多分ね見たことがない人はびっくりすると思います、あの槍型見たら、
うん、そうですよね、原始的ですよね。
原始的、うん、意外とレバーでいけちゃうんですよ、
うん
うん、
あとだからコンプレッサー
と
かね、
うん、そうですね。で昔ほらチューブタイヤとかだったから、
チューブはね、うん、そう
でリング式だから、うん、それ全部手でねやってましたけどね、うん、なかなかだからタイヤってチェンジャー使わずに手でいけちゃいますよっていうのは、うん、
タイヤ、
ただ20年前までの話です
いや俺も前の会社の 親会社というか、
はいはい、
あの上の会社の人はやらされてましたね。
あ、うん、正直あの手の方がいいっちゃいい時あるんですよね、うん、そのわざわざね工場持ってってタイヤやるよりもその場でできたらもうその場で買えちゃいますから、ね、まあ
で,
ね、
でしかもほら台数あるとさ結構なコストになるからね。
そうですよね、うん、なかなかですよ。でバイクの多分これバイクのタイヤのこと言ってるんでしょうね。
でしょうね、
うん、タイヤ履き替えの思い出、新平さん手でやってますよね自分で。
あ、いや俺ねコンプレッサーがないから。
あ、
うん、前は工場があったから、うん、そこでエア借りれたんだけど今も工場なくなっちゃったから、わざわざスタンド行くのもあれだなと思って、ちょっとちっちゃめのコンプレッサー買おうかなと思ってんの、タンクと。
あれ今コンプレッサー1万円ぐらいで買えるんですか。
ちっちゃいのだったら買える、うん、で別にだからタンク返し、うん、ってやってもいいのかなと思います、うん、まあビードを出すぐらいだからね。
まあそうですよね、
うん、昔はでもよくやってましたいや今ほらもう本当時間もないっていうのもあるさ。
あ、確かに。
あ、もう頼んじゃう時もあるんだよね。
正直タイヤ交換そんな大した工事に取られないから。
あ、そうそう、でほら、ね、どうせさあの、うん、 ハイタイヤ、
そうそう、処分しなきゃいけない、
処分しなきゃいけないしさ、うん、それ考えるとあんまりさ変わんない。
そうなんですね、
無理やるあのコーチンを浮かすとかね、
疲れる、なんだ、疲れとそのコーチンの差額を考えると
そうそう本当そうだよね、
やってもらった方が多分全然いいと思う。
だから一番いいのはだからその、うん、タイヤを外してタイヤを持ってく
る、ね、持ってくっていう、
うん、あ、ホイールごと。
そうですね、あれバランスも確か取ってくれるんですかね。
あ、うん、取れるところもあるし、まあ、別に取らないところも、
うん、そうですよね、
俺たち角ぐらいだったら別に取らなくたって、
うん、まあ確かに
何百キロで出すわけじゃないんだ。
そうなんですね、まあ、カーブはそうですよね、うん、取ってもすぐずれそうですしね、バランスなんて、
うんうん、だいたいスポークだから ね、怪しいんだから、
そうそうそうバランスもそもねえよって話ですからね
滑った話よ、タイヤで、
タイヤで滑った話、こけ、うん、た話っていうことですか。
まあ、でもいいし、あの、なんすの、
あの
スピンした話、
スピンした話、
うん、急にスピンかけられても怖くなかった話。
ああ、なんかあるかな。あのジョグゼット乗ってる時、
うん、
マンホールの上で
マンホールはね、
雨の日マンホールの上で滑ってこけたっていうのはありますけども、うん、それぐらいですかね。
ハイエースで雨の日スピンしたことある。
お、最高じゃないですか。
あ、それも多分白線かなんか乗っちゃったんだよね。うんうん、
そう。このデックスさんのにもあったんですけど、うん、見てて怖かった他人の運転っていうので、
うん、
とあの、ね、そのタイヤで滑るっていうので、
うん、
これシルビア乗ってた時、
うん、
台風の日、
うん、
前に MR 前じゃない後ろに MR2 が走ってたんですよ、うん、でなんかすげえ煽ってくるなと思ってて、うん、こっちも雨だし FR だから、うん、結構ゆっくり走ってたんですよ、うん、そしたら MR2 が一気に抜いてって、うん、そのままあの前に出たところで、うん、そのままスピンしてぐるぐるぐるって回ってそのまま電柱に突き刺さって
それね、うん、見たシチュエーションがあって、
うん、
あの冬かなんか先輩の車でランエボかなんかでわーって走ってたんだよね、カンナナを、はい、これ立教で、
うん、
ちょっとね雪が降り始めた、
ね、あ、はいはい、
うっすらね、で、まあ、そのランエボエボ3だったんだけど、まあ、結構こう排気音も激しめのやつでさ、うん、で乗ってたらさ後ろからこうポルシェが来た
の RR です、
ね、あの、うん、モロ RR じゃない、でこう雪がちょっと降ったんだけど、まあまあ路面ちょっと濡れてるかなぐらいで、こう立体交差の立橋あるじゃん、立橋上がってた時に左側からポルシェが来て、
あ、
でこう登り切ったところあたりでさ、こうなんかランサーを意識したんだろうね、
はいはい、
なんかシフトダウンしたのかな、なんか分かんないけど、そしたらグーッてくるくる回って
なるんですよね、重量配分の関係でね、
中央分離帯に後ろから刺さってた
最高ですなんだろう、あの MR2 もそうなんですけどまあそのポルシェもそうなんですけど、うん、ミッドシップとか RR の車って、うん、UFO みたいにくるくる回転してるイメージがすげえあるんですよね、
そう、あのトラクション抜いちゃダメなの、
乗り方わかるでしょうよって思うんですけどね、すげえ綺麗に回転しながら行ってましたよ、
行ってたよね、
うん、
あーケツ出てるなーって、
出てるなーって、いやちょっとあれでしたね、ぶつかったその人すげえ呆然としてましたけどね
いやそのポルシェの人も呆然でしたけど、うん、おじさんでしたけどね
俺の時は若い子でした、若い子つか俺と同じぐらい二十歳ちょいの人でしたから、
マルスだからね、
うん、やるわ。やっぱ若い頃ってあれなんですよね、そういうの心配とかしないんですよね、バカじゃねえのとね、なんかね、
あ、でもそういう失敗があってのあれじゃない、うん、でもポルシェ乗ってる人はもう50、60ぐらいのおじさんだったけどね、
うん、50、60 なんだろう、あれかな、
雪降ってるってダメだよな、
ブラックバードに憧れちゃったのかな、
あ、そういう感じだねあれでも結構高くついたろうな、
会社じゃないですか、
あれ出したらそうだ
と思う、うん、多分直せないですよ、
後ろ乗っちゃってましたからね、
はい、もうポルシェは後ろがもう大事です前やから全てが後ろです結構だから、
うん、
気をつけないと、
いや本当ですよ、
今の車でねそんなことってあんまりないと思いますけどね、
うんうん、今は ABS
も、うん、ABS もあるし、車の方で勝手にトラクションの方をコントロールしてくれるでしょうしね、
クラクションコントロールってすごいよね。
すごいです。あれがあるからもう上手くなったつもりになっちゃうんですよね。
あーなるほど、うん、車がやってくれるって
やつですね。車がやってくれるんです、
はい、
シルビアとかなんて結局ね、安全装置も何もついてないしね、
うん、そうそうそう、うん、だからこれ86とかはさ、うん、そのなんか運転手を、そう、運転を鍛えるみたいな、
鍛える、
運転手を鍛えるっていうことでさ、うん、人気あ、
そう
ね、なるんだと思うんだよね、うん、だやっぱああいうのを乗ってからこそ、うん、今の車に乗って速く走れるみたいな感じなんじゃない、ね、
うん、多分団地に違いますからね。
だから速い車乗ってるからその昔の車で速いかって言ったら
多分ちょっと絶対ないと思います。多分無理だと思う。
まあ昔の車を乗ることもないだろうけどね、
うん、でも今昔のスポーツタイプですか、すげえな、うん、これ風が。昔のシルビアとか180とかめちゃくちゃ人気あるらしくて、
はい、あ、そうなんですか、
うん、すごいですよ。この間180が180万で売ってましたよ。
180だけに、
180だけに。
マジか、
嘘でしょとか思ったけど。
あれでも新車でもそのくらいじゃない、確か
新車で200万ぐらいちょいなのかな、うんうん、
当時さ、なんかその、まあ、シルビアとかああいうのがあるわけでさ、うん、乗用車すげえ安い時あったじゃん。
あ、まあ確かにそうですね。
90万ぐらいでさ、うん、フィットとかの前ぐらいかな、
ビッツとかその辺ですかね、
すごい安い時代があってさ、うん、あれ何だったのかなと思ってさ、うん、
そうですよね、コンパクトカーブームに差し掛かるところか。
これ可能性として風の音入ってるパターンありますか、ね、
多分これ取れてない可能性あります。取れてなかったらなしですね、うん、今ちょっと俺その諦めムードが入ってるんですけど。
ここで撮ると何度かあるよね、
うん、ある。ちょっと今日は風がすごいな。でも最初の方は使えると思いますよ、
うん
うん、そうなんですよ。まあタイヤはうちらにはそこまで出すものがないんで。
でも、うん、なんていうの、その自分で外して持ってくと安いし、うん、まあ、結構危ない部分じゃない、素人が手を出すと、うん、マジな話でさ、うん、結局あれブレーキとかも関わってくるさ、バイクだと特にね、
う
ん、
そうですね。
だから自信ない方は、うん、プロに任せるのが一番いいんじゃないかなとは、
うん、わざわざ工事に渋ってまで疲れる必要ないと思うんですよね。
外注出したいね、
うん、と思うんですよ。
やっぱタイヤチェンジャー見てるとさ、
うん、
楽だよね、
うん、
でコツもあるだろうしさ、
そうそう、もちろん安全面もあるでしょうし、
自分でやってさ、うん、義務がさ、
うん、曲がったりとかね、ボロボロになったりさ、やっぱプロにお任せするのがいいですよ。
そうね、うん、
これバイク車大事にしてる人ほど、うん、プロに出した方がいいかなって、
うん、ね、うん、俺もそれは思う
っていうのはあります、うん、自分でやるのが好きな人もいるかもしれないけど、
そうだね、うん、もうさ、それは本当あるね、
うん、
俺も壊すつもりでやってるからね、
うん、
壊れてもしょうがないと思ってやってる部分ってあるしさ、実際何度も壊してきたしね、
うん、まあそうなんですよね、いろいろ俺もそうなんですけども。
まあ、株のエンジンとかもそうなんだけどさ、みんな今やちゃんとできてる、うん、ちゃんと整備とかできてる人ってさ、何台も壊してきての今だからね。
俺二十何年整備士やってても未だにぶっ壊しますからね。
まあでもそんなもんだよね、
うん、そんなもんです。仕事だとちゃんとやるんですけど、プライベートだといけるかと思ってやっちゃうんですよね。
このくらいならね、
まあでもいっか